ここ最近週末、妙にこう札幌に、実家にね、帰ることができる週末が多いなというふうに思います。要は土日がちゃんと休みであることが最近多いっていうだけなんですが、そろそろもう来週以降はもうしばらく戻れないだろうなと思います。西暦2016年2月28日日曜日、夜23時38分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね特に何もない土日っていうのがあんまりないものでですね、断るごとに土日だいたい連チャンで休みだとね、連チャン休みの場合区割り区分札幌に帰ってますね。そうだね。土日完全に休みっていう時で、北海道の右下の方で過ごしたのは、でも何度かあるかっていう程度で、基本的に帰るようにしてるんですよね。買い物するとか、ね、ちょっとどっかブラブラするってなった時に、北海道の右下の方だとですね、なかなかやっぱ車で2時間とか行って、その結果あんまろくでもないお店しかないような感覚に僕はどうしてもなっちゃうので、だったら、JR なり、高速道路なりで、札幌まで行ってしまうんですけれどもですね、今日はその話をします。はい、ということなんですけれどもですね、この前、札幌帰った時、英検の時ですね、確か英検の時は、車で、札幌まで帰ったんですけれども、基本的に冬は、あんまり、もうね、車で札幌に帰りたくないんですよね。なんでかっていうと、1月に、年始ですね、年明けに、研修か何かで札幌に行かないといけないっていうことがあって、でそれで戻るときに車で行ったんですけど、その時にトラックに煽られたんですよ、高速道路で。で、もともと僕結構ね、あまり煽られる側ではなかった、むしろ煽る側っていうぐらいの運転をしてたのが、冬道あまりにも怖くて、結構すごい慎重な運転をしていったんですよね。で、そうすると、もうほんとギリギリのところまでトラックにこう近づかれて、で、近づかれて、クラクション鳴らされて、車遠目にされるっていう、もうね、バックミラーがね、眩しいんだよね。っていうことにまでなるぐらい、別にね、超遅いわけじゃないんだよ。別に冬道でさ、50キロ規制かかってたりとかするときはさすがに50キロでさすがに走行するけど、例えば、冬道でちょっとさ、路面が凍結してます、注意してくださいみたいなときって、高速道路の、速度制限を50キロとか60キロぐらいにね、こう制限されて。で、僕もね、あんまりいいタイヤ使ってるわけではないので怖いからさ、ね、60キロって言われたら本当に60キロぐらい。それ以上出すのが怖いっていう気持ちに一気になるんだよね。だから、本当にもう、60キロぐらいじゃなくて60キロ以内で、確実に収めて運転してると、やっぱりね、いいタイヤ使ってさ、仕事でトラック運転してる人たちってぶっ飛ばすから、それはね、夏はね、逆なんだよね。俺トラックもおっせえな、こいつって思っちゃうぐらいなんだけど、冬は逆にね、トラックにおせえって思われるぐらいゆっくり運転しちゃう。だから、で、しかもね、俺煽られるのすごい気にするんだよね。だから、冷や汗かくし、 うん、で自分のペースでやれない運転できないっていうのがすごいストレスになっちゃってね。だからあのもう冬道に関しては基本的にあの電車で札幌に帰るっていう風に決めて、極力電車で帰るようにして、あの高速往復の往復にかかる高速の代金プラス、まあガソリン代とかっていう風に合わせてみるとですね、意外とまあトントンというかあんま変わんねえなっていう話にもちょっとなって、まあ若干 JR の方がかかるんだけど、でもね JR の方が全然ねあのメリットあるんですよねっていうのが今回強くよく分かったんですけど、あの今回ですね、あのいろいろこう溜まってる仕事があったので、もう JR にあの揺られる4時間ぐらいをずっと仕事に当てたらですね、まあ効率がいいというか、あの家とかだとね、あのなかなかね残業というか、なんか職場でなんで俺家で仕事やってんだろうってなるんだけど、 JR の中だとやっぱ行動に制限がかかる分ですね、あもうだったら仕事やろうみたいな感じになるんですよね。まあ別に誰かに見られても別に問題のない程度のね仕事をやるんですけど、そういうなんか緊急でもなく重要でもない仕事みたいなところをこなすことができるので、あまあ重要度の低い仕事ですよねっていうのをこなすことができるのはあの JR のメリットだななんて非常に思いましたね。うん、逆に車だとね、まあ最低でも3時間4時間ぐらいは運転に集中しないといけないってことを考えると、でしかも結構ね、あの夏場はさ全然疲れないな運転とかって思ってたんだけど、意外と3時間とかノンストップで行けんなとかって思ったけど、あのね冬はね結構ね神経使うから疲れるんだよねっていう、その辺の疲れの度合いとかも考えるとやっぱり JR の方がいろいろメリットがあるなっていうふうには思いました今回。うん、で、あのね、帰りの JR もそうね、あの、帰りはさすがに仕事しなかったんだけど、あの、アニメをですね、あの、倍速で見るっていうのを、やってですね、あの、DVD を、ツタヤでレンタルし、札幌のツタヤでレンタルし、帰り、あの、それをずっと見るっていう、響けユーフォニアムの DVD を4巻まで一気に見るっていう、しかもですね、3倍速で、で、日本語の字幕、倍速再生で字幕つけるからストーリーはちゃんとわかるっていう、あの感じでですね、一気に DVD4 巻ぐらいまでガッと見て、しまいましたけれどもですね、はい。響けユーフォニアムは最終話まで見たらレビューしてみようかなっていうふうに思いますけど、あの、とりあえず DVD4 巻だから8話までか。8話まで見てみた感じのレビューとしては、僕ね、高校、僕が、行ってた高校、実はですね、吹奏楽部なかったんですよね。だから、吹奏楽部のイメージっていうのはあんまりもう湧かないんですよね。中学校の時の吹奏楽部のイメージしかなかったんですけど、あのね、結構ね、細かいところがっつり、学校らしくしてんなっていうのがね、非常に、よくわかるというか、あ、そうそう、みたいな。あのね、うん。なんかね、細かいところが、こう、今風なのと、細かいところがすごい学校的だなっていう風に思ったシーンとかがあったので、まあ、その辺も含めてですね、最後まで見ちゃったら、レビューしようかなという風に思っております。ということで、まあ、そういう話は今日はメインではなかったんですが、残りの、時間で、今回の札幌旅行のメインのことをやりたいと思いますけれども、今回ねメインで本当にやりたかったことっていうのは単なる買い物なんですよね。いろいろまあ欲しいものがあって、ね、欲しいものを実際、うん、北海道の右下の方でも上手にやれば買い物できるんだろうけど、どうしてもね、札幌にしかお店がないところとか、そういうブランドとかってあるじゃないですか。っていうところで、うん、ね、最近びっくりしたんだけどね、北海道の右下の方にね、ABC マートが存在しないっていうことに最近気づいて、右下の方には厳密には存在するんだけど、僕があまり行かない方の、遠い方の都市部の方に ABC マートがあって、僕ん家から近い方の都市の方に ABC マートがないんですよね。で、靴ぐらい ABC マート以外でもいいじゃないか。別に ABC マートにこだわる意味もないんだけど、まあ、いろいろね、靴が必要とか、 いろいろこう必要なものがあって、だったらまとめて札幌でっていうふうに思ったんだけど、スープカレーが食べたいということになって、まあ別に右下の方にもあるんだけど、やっぱ札幌にいろいろ有名なお店があって、で、あのね、高校大学の時からずっと気になっていたお店が一軒ありましてですね、昼間から行列ができるスープカレー屋さんがあるんです。それがですね、今回の記事に写真多分添付したと思うんですけれども、スープカレー屋ガラクというお店なんですね。すすきのにあるんですけれども、ガラクというスープカレー屋に行ってみたいというふうに思ってですね、でも一人で行くのもなとか、一人で並ぶのもなって思って、で、まあ困ったな、札幌に、いて、僕と一緒にスープカレーを食べてくれそうな人ってなった時に、一瞬で頭にピーンと浮かんだのがね、今活動休止中の、ポッドキャストカラデイズの若さんでございますね。若さんにおもむろにツイッターの DM でメッセージを送ってですね、若さんスープカレー食おうよと、いう風に言ってですね、最近の若さんのツイッターを見るとですね、帰宅時間がめっちゃ遅いっていうことでですね、まあね、俺より勤務時間最近長いな君っていう風にね、思ったんですけど、だから土日多分ね、結構疲れてんじゃねえかなっていう風に思いながらもですね、まあ、それに気づいたのはツイッターで、若さんに DM 送った後だったので、あっと思ったんだけど、うん。で、とりあえずちょっと返事待って、でしたら、心よく、乗ってくださったので、行ったんですけど、スープカレー屋ガラクですね、僕らが行った時間帯だけ行列になってなかったんですよね。ちょっとだけ待ったんですけど、ちょっとだけ待ったけど、うん、そう。で、僕らが席着いてからが一気に列出来上がっちゃって、そう。だからタイミング良かったな。というかタイミング間違ったらもっと待たされてたなっていう風に思うぐらいだったんですけど、味はね、美味しかったですよ。非常にコクがあるなっていう風に思って。うん、僕はね、スープカレー、今回初めてラムだったんですけど、ラムも普通にね、食感いいし、全然スープカレーのコクとか風味とも合うんですよね。で、僕が一番好きなのは、本当は角煮なんですよね。で、若さんが角煮食べて、で、まあ、角煮もね、ゴロッとしたやつで、すごいこう、なんかね、プルッとしてるのがね、よくわかる。見てるだけでわかるっていう、すごい美味しそうな角煮のスープカレーだったのを覚えてます。だから札幌、ぜひ、観光される方とか、今、札幌に住んでいらっしゃる方とかはですね、一回ぐらいは、ガラクに行ってみることを強くお勧めしたいと思いますけれども、はい。そして、スープカレー屋でですね、ビール一杯と、スープカレーというセットで飲んで、でですね、まあ、最近、客の太郎、お酒慣れちょっとしてきたのかなと思って、ちょっと2軒目行こうということで、行ったのがですね、ニコバーですね。お盆以来2度目の挑戦となりました、ニコバーです。予約もしないでニコバー行ったら、まあね、お盆の、ニコバーの話を覚えていらっしゃる方だったら、わかると思うんですけどね。ニコバーね、俺ね、忘れてた。自分がね、一回ね、ニコバーでオフ会企画したっていうことだけは覚えてて、そこがどういうとこだったかってあんまり覚えてなかったんですよね。すんごいね、いや、こういう言い方するのもあれなんだけど、バーのスタッフの方と超仲良くならないと、あそこは楽しくないな。っていうこと。だから、なんかニコニコ動画が見れるちょっと変わったバーなんだぐらいの感覚で行くとですね、なんかね、超ハブられてる感、うん、なんか知らないやつが来たぞ、みたいな雰囲気になるんですよね。で、なんか、まあ、店員さんがね、そういう雰囲気もちろん出さないようにっていう風にしてるのかもしれないけど、お客、知ってるお客さんとの絡み方とか見てて、なんか明らかに僕ら場違いだよねって空気になっちゃってですね、また来ますなんて言ったけどね、もうね、もういいかなっていう気になっちゃったニコバーでした。そんな、土日札幌行ってまいりました。はい、若さんどうもありがとうございました。